石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先週になりますけども、ライカとソフトバンクが発表会を開催しました。ライカ初のスマートフォン、ライツフォン1を発表というところで、かなり衝撃を持って迎えられたというようなニュースでありました。メディアにはあるメーカーが新製品発表会を YouTube で配信しますから見てくださいねとしか言われていなくて、中国メーカーら辺がまあ発表やるのかなみたいなところでみんな受け止められたりもしたんですけども、まあ蓋を開けてみたらライカだったという形で、まあね、発表会の後タッチャーのトライもあったんですけども、そこにはまあモバイル系の記者とカメラ系の記者さんが来てたという感じで、カメラ系の記者さんにはライカが何か発表するらしいんで YouTube 見てくださいみたいな案内になってたと、
それぞれにそういう情報が、
はい、感じになってたというところです。通常はね、スマートフォンって直前になったらね、リーク情報みたいなのが出たりもしますけども、まあ今回のライカに関してはほとんどね、一切と言っていいぐらい情報は出てなかったという感じです、でまあこちらね、あの作っているのが、まあ、シャープといったところなので、でまあシャープね、アクオス R6、まあ、6月25日に発売になりますけども、レンズ部分と画質に関してはライカの監修を受けていると、ライカとの共同開発というふうに言ってましたが、アクオス R6 とは別にライカ本を作ったというところになっていて、まあ、実際にものを見てみると質感も高いですし、細かなところもね、まあ、カメラチックになっていて、ライカのこだわりが詰まったというか、ソフトバンクはアクオス R6 も扱いますけども、それとは別にね、ライカのスマートフォンも扱うというふうな2本立てになると、ライカのスマートフォンに関して価格が18万円というところなので、まあいい値段を推しするなという感じ、モバイル視点から見ると結構高いですよねっていう感じになりますが、一方でカメラ屋さんから見ると18万円でライカが買えるなんて安いじゃんっていうような、見方もできるという感じになってますね。ただまあね、プロの写真家の方の作例とか見ると、確かにね、全然違うと言いますか、今までの、まあ、スマートフォンのカメラとはね、全く違うものになってる感じもしたので、すごいなっていう感じがしています。今までモバイルのカメラって AI の力というか、スナップドラゴンとかああいったね、アップルのチップとか、とにかくまあチップがねゴリゴリ動いて機械学習で画質をきれいにしていくっていうねパターンだったりもしましたけど、まあ今回のねライカに関してはまあね、センサーが大きくて、まあレンズも大きいというところなので、まあそういったねところでの美しさっていうところもありますし、まあそこにねライカの知見も入っているというところだったりもするので、ちょっとねスマートフォンのカメラも変わっていくんじゃないのかなって気もしますし、とにかくね海外からの注目も高いというところだったりもするので、今後まあシャープなりソフトバンクがね海外でどう売っていくかというところもね、一つ注目になってくるのかなというところだったりもしますのでね、今後の展開が楽しみな、まあ、スマートフォンかなというふうには思いました、
さて石川さん、今週の特集ですが、
先日新しい料金プランを発表したイオンモバイルさんにサービスの内容と MVNO の現状について話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
イオンモバイルの新料金最適プラン。イオンモバイルは4月1日に提供を開始した新プラン最適プランについてのオンライン説明会を6月10日に 報道関係者向けに実施しました。最適プランは 0.5GB から始まり、 1GB から 10GB まで、 1GB 刻みで容量を設定でき、最大 50GB まで選ぶことが可能で、余ったデータ容量は翌月に繰り越し、毎月のデータ容量も何度でも無料で変更できるプランとなっています。本日はイオンリテール株式会社より、住居予科本部イオンモバイルユニット、イオンモバイル商品マネージャーの井原隆二さんにお越しいただき、イオンモバイルの新プランについて詳しくお話を伺っていきたいと思います。井原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。イオンモバイルさんには何度かご出演いただいてますが、井原さんは初めてのご出演といった形です。松代さんとは面識がある感じなんですよね。
そうですね、番組でいつも井原さんはお付きという形でよくいらっしゃってたのもありますし、うん、外部のモバイル系のイベントでは2人で待機してるみたいな、
でね、モバイルフォーラムで、はい、
何度か、だから面識はありました、は
い、ありますよね、
はい、私もモバイルフォーラムでちょいちょいって感じですね。
はい、そうです。はい、
でですけども、4月1日から新プランを導入していて、6月10日にまあ説明会を開催したというところになってますけども、改めてまあ6月にそのまあ説明会を開いた経緯などを教えてください。
イオンモバイルに関してなんですけども、まあ、ブランド名自体はまあそこそこ知っている方もいらっしゃるんですけども、はい、サービス自体あまり知ってる方がいらっしゃらないということですね。で、これご利用されてるお客様からもあまり PR しないよねっていうことを言われておりまして、まあこれって多分僕らがパブリティにあまり今まで力入れてなかったっていうところがあるのかなと、ちょっと反省をしてったというところなんですね。で、まあ今年度、まあアクションプランが始まって、まあ、市場も活性化していけると思いますし、まあ我々自体も料金プランを下げたということもあってですね、まあ、改めてまあイオンモバイルってこういう事業者なんだなっていうことをメディアの皆さんもちょっとご理解いただくというところからちょっと始めなきゃいけないかなということがあって、まあ、初めてなんですけど、あのようなブリーフィングをちょっと開かせていただいたという感じです。
もともとイオンモバイルはね、 MVNO としては非常に契約者数も多く、老舗といえば老舗ですよね。
そうですね、イオンスマホがもともとなんで、格安スマホっていうところでいくと、はい、まあ、僕らが MVNO じゃないんですけども、世の中に多分格安スマホってなんとなくメジャーにさせたのは一番最初にイオンスマホかなと思っているので、まあ老舗は老舗なんです、
はい、実際今提供されている、まあ、料金プランどういった形になるんでしょうかね。
まあ、元々我々って細かく大体2ギガ単位ぐらいでこう刻ませていただいてたんですけども、はい、今年の4月からですね、1ギガ刻みで、はい、まあ、1ギガから10ギガまで1ギガ刻みで、それ以上に関しても14があったり、まあ、12があったりと20、30、40あったりしながら、トータルで55プランのメニューを出させていただいているという状況ですね。
音声プランとシェア音声とデータプランで、それぞれまあかなり細かく刻みがあるという感じですよね、
は
い、
そうです。あと60歳以上の方限定のプランもあるので、はいはい、8プランぐらいあったかな、はい。
では最適プランと。
そうです、最適が一応その10ギガぐらいまで、はい、以降は最適モリモリっていう形で、はい、その全部から選んでくださいって言っても1ギガ選ぶ人が50ギガ選ぶわけがなくてですね、はい、まあ、1ギガで悩む人っていうのは大概その前後ですし、うん、大容量選ぶ方っていうのは当然大容量でしか選ばないので、うん、まずは最適なのか最適モリモリなのかから選んでいただいて、そこから自分に合ったものっていうので、うん、ちょっとそのネーミングをつけたみたいな感じですね。
これユーザー選べるもんすかね
その選べないんじゃないかみたいな話とかあったんですけど、もともと僕ら細かくやらせていただいてたんですけど、うん、これ自体はご利用者から実は選びやすいってずっと言われてたんです、はい、要するに自分の容量ってどれぐらい使ってるかが分かんない、まあ、大体4ギガぐらいで我々的にはいいんじゃないですかと。あとはその多いか少ないか見ていただいて、下げるか上げるかしていただく、でもそれ今までは2ギガ刻みでできてました、うん、でそこをもっと細かくした方が選びやすいので1ギガにしただけなので、まあ、いわゆる普通盛りが4ギガなんですよ。
うーん、
あとはそのご自身の利用に合わせて前後していただければいいんじゃないかな。本当にお店のスタッフも実はもっと接客しやすくなったって言ってるので、なので全然まあ複雑じゃないと思ってます。
実際そのもうお店に来る人ってなんとなく自分の容量って分かってるもんなんですか、
はい、いや分かってないですね。皆さんもやっぱり見られて、まあ、でもなんとなく、まあ、5とか7みたいな、これ多分前から事業者さんが大体5とか7だったので、それぐらいは言われているんですけど、細かく知ってる方は少ないですし、あとガラケーからの方も多いので当然も全くわからないです、はい、
これ実際まあサービスまあ提供されてこの前後、まあ、この1年とかって振り返ってみて、うん、実際ユーザーの動向ってどんな感じですか？
去年1年間も含めてなんですけども、ちょっと去年は特にそうですね、ご年配の方が増えたという感じですね。そのコロナだったので、実はあのオンラインの比率がものすごく上がって、もともと店舗は切ってたんですけど、うん、まあ、それが 30% 近くまでオンラインで契約されるようになったとなったので、まあ、ご年配の方の比率が下がるかなと思ったんですけど、コロナになったので、これお客さんも言ってたんですけど、この離れた親御さんと連絡を取るのにやっぱスマホの方がいいっていう声もあって、特に自分のご両親とかにスマホを渡すっていう人が増えたみたいなんですよね。その絡みもあってご年配の方の契約が増えた、まあ、あと 3G 手配も多くてですね、まあ、その絡みでスマホに乗り換える方が増えたので、結果的には60代以上の方の契約比率がかなり上がってきたという感じでしたね。
そのイオンでオンライン契約が増えるのは結構意外だったんですけどどうですか？
まあ、イオンだからウェブで買わないっていう方もないと思うんですけど、まあ、実は力は入れてたんですよね。ただ僕ら下手くそだったので、下手くそだったことをやめた感じです。なので以前って契約するためのページ数がだいたい24工程ぐらいあったんですよ。でそれを8まで縮めたら一気に契約しやすくなって、離脱されてただけだったという慣れた方ですらこれは難しいって言われてたので、まあ、そこを、はい、2019年の12月に変えたので、ちょっとコロナに間に合ってたなという、うん、あれがそうじゃなかったら多分伸びてないです、うん、はい、
やっぱりそこのユーザーインターフェースって大きいんですかね。ユーザー体験といいますか、
痛感しましたけど
結構そのシニアに向けていろいろとサポートもいろいろやれたりもするんですよね。
そうですね、もともとは僕ら店舗があったので、はい、その乗り換えといいますか、新しくスマホにされるときにはいろいろとアカウントを一緒に作ってほしいとかってご要望もいただいてて、これをメニュー化してなかったんですね。で、まあ、2019年の7月から実験で東海地域の一部でやらせていただいてたんですけど、まあ、これ有料でなんですけど、これが結構お客さんの支持をいただけて、でこれマニュアル化して全店でやらせていただいてるんですけど、なのでこのご年配の方がその契約しやすくなったと、だからもうとりあえず分かんなかったので契約しないでおこうと思ったけど、まあ、お金かかるんだけどやってもらったらその後かからないので、なのでまあ LINE の設定とか電話帳移行とか写真の移行とかあの辺もいろいろやらせていただいたおかげで、まあ、ご年配の方もが増えた、これも多分影響してるかなという気がしますね。
大体 いくらぐらいでやられてるんですか？
一番実は出てるのが6000円のゴールドパックってやつがパックがあるんですよ、ね、はい、これ Google のアカウントから LINE の設定から、はい、電話中継から全部やるんですよ。
へ、
1個のメニューって大体2000円ぐらいだったりするんですけど、はい、まあ、それをこう複数まとめて6000円がお得で、これ本当に皆さん結構入られて、で友達も連れてきていただけるので、別にその6000円は全然高いと思われてないみたいですね。
それ設定してあげたらどれぐらい時間かかるもんですか？結構かかりますよね。
やるのそうですね、まあ、30分とその何ですかね、説明しながらだと人によっては長いんですけど、まあ、こちらでもうほとんどやってっていう方出したら早く終わりますよね。
いやだから、ね、あのちょっと前まではキャリアショップとかも有料化したかったけども、有料化するとお客さんが逃げるからっていうのがあったらしくて、はい、結構そこって導入されなかったりもしたんですよね、はいはい、けどまあドコモがええやっていう風に一斉にやり始めたりもして変わりつつあるんですけど、うん、ただ別にそれに対してみんなユーザーお金払ってくれるってことですよね。
そうですね、まあ、結局キャリアさんよりは我々の方に乗り換えていたら月額も下がるので、はい、まあ、そのサポートがドコモショップに比べてもしかしたら低いかもしれないんですけど、まあ、月額安くなってその分有料でいろいろとやってもらえるということは、まあ、スマホ使いたいという方からするとありがたいサービスだったみたいですね。
6000円払ってくれるって結構びっくりですね
安心感もあるんでしょうねきっと。
去年から今年にかけてかなり業界的にはわちゃわちゃしてましたけど、実際イオンモバイルにとってはどうでしたか、振り返ってみて。
本当に去年の秋口ぐらいからのアクションプランが発表される前後ぐらいからですよね、その安くしなさいっていう圧力が入り、まあ、それでも実際そこまで安くならんだろうなと思ってたんですけども、まあいろんな指導が入った結果、アーモさんの当時2980円だったと思うんですけど、あれはすごく安い風に MNO さんも力を入れてきたんだなというのをあの時実感をした。ただまあオンラインだけだったのでちょっとそこが少し我々としては差別化が図れるんですけど、ただ一番やっぱり衝撃的だったのは実は UQ さん ですね。UQ さんが今まで2回戦目以降が1180円だったのを1回戦目から3ギガだったんですよ。あ、そうか、3ギガの1音波って多分当時でもだいたい MVNO って1600円ぐらいだったので、そこを UQ さんの品質で、はい、で下回る価格と、あれは本当に衝撃でしたね。
去年まではなんとなく MVNO の方も考えて、業界全体の空気を読みつつ4割安い料金出したんだけど、それが許してくれなかったのでまあ本気になってきたっていう感じはしましたかね。
MVNO であれを実現するのはおそらく難しいので、そうじゃないとその裏カバーが下がるっていう前提があるので、まあ、あの価格なのかなと思ってましたね。
で実際にまあユーザーの反応等々、まあ、値下げ等もありましたけど、はい、イオンモバイル的には良かった感じなんですかね。
そうですね、あの契約数4月から、はい、昨年も、まあ、その一昨年といいますか19年度も20年度も超えて契約数が伸びてきてまして、まあ、ここのところ少し MVNO 自体が市場がこうちょっとずつね下がっていってた中でいくと21年度からはまた伸びてきてますので、そういった意味ではやっぱ今回のその料金改定で全体的に下がったことがやっぱ大きいですよね。我々だけじゃなくて全部が下がるので、もう一度お客さんの目が格安に向いて、でそこからその選択をするために比較検討される方が増えたということかなと思ってますね。
結構その、まあ、MVA の既に契約してる人って、まあ、ある程度も乗り換えの、ね、知識等々もあったりもして、ぴょんぴょんぴょんぴょんいろんなとこ飛んでっちゃうのかなって気もするんですけど、はい、実際どんな感じですか。
そうですね、ただまあ2月3月4月は今まで中でいくと移動されて、我々の解約が相当数増えましたね。2月は我々まだ料金プラン発表してませんでしたし、3月も頭に発表したので、でも本当今まで以上に解約数が一気に膨れ上がった。特に MNP 転出が多かったので、そこはまあ各社さんの料金改定もあるんですけど、まあそれでもやっぱ楽天さんの1年無料の締め切りがとにかく一番大きかったかなという気がしますね。ギリギリで皆さんこう一旦楽天みたいな感じがしたのでただ僕らどこに出ていかれてるかちょっとわからないんですけど、
あのイオンの場合、まあ、3キャリア使いつつイオンモバイルというような感じになってますけども、はいはい、お客さんってこうどういうふうに売り場で動かれてるというか、どういう感じになってるんですかね。
結構イオンモバイルだと指名で来られるんですよ、はい、もう見てインターネットとかで皆さんちゃんと調べて来られて、で大手キャリアの場合だと、まあ、iPhone 覗きに来られたりとか、なんか施策やってないかなみたいな、ちょうどご自身が乗り換える、基本的にはその端末の買い替えじゃないですか、大手キャリアってそこがその乗り換えるか機種変更するかのポイントですよね、で MVNO ってそうじゃなくて通信費安くしたいので MVNO に行こうかどうかなので、端末というよりは通信を見に来られて勉強して来られる、という感じです。ですから我々イベントとかやらなくても今まで断定的、どちらかというとキャリアさんだとイベントをやってこう数字を取るみたいな感じですね。
これまあ先日説明会ありましたけど、それによってのなんか反響とかってなかったりしましたか。
あの自然件数がちょっと増えたのであったのかなという気はちょっとしてますけども、はい、なかなか僕らを評価していただけるような機会って、評価といいますかメディアに出る機会もあんまりなかったもんですから、まあ、今回あのような発表させていただいて、その目に触れていただくと、あとまあメディアの方がこういう各社の論調で書いていただいたということを見に来ていただいて、まあ、実際のお店に来られている方も増えているのかなとは思っています。
これまあイオンモバイルの場合そのまあ繰り越しがあったりしますけど、はい、やっぱり繰り越しって引きがあるサービスなんですかね。
そうですね、実はあの12月、去年の12月にアンケートを取らせていただいて、イオンモバイルのご利用の方が一番何が満足度が高いかっていうのがもうダントツで繰り越しだった。そこらのご年配の方も含めて全ての世代で繰り越しが一番でした。これ実はあの契約前の期待との差分もすごいんです。契約前の期待って別に繰り越しそんなに期待ないんですよ、契約すると期待が高いと。でこれ5月にももう一度同じアンケート取らせていただいても、まあ、ダントツで繰り越しなんですよね。ですので、まあ、この前の説明会の時もお話ししたんですけど、繰り越しがあるので料金プランを下げられる。普通繰り越しだと余った分を翌月余計に使えるっていうイメージだと思います。僕らの場合は余ってるんだから翌月料金プラン下げましょう、なんですよね。なのでそこでうまくご自身の料金を自分でコントロールする楽しさがあったりするので、そういうふうに楽しんで使っていただいている方が結果的に多いみたいな。これ僕もお客様から聞いたんです。もともとお店に売り場に立ってて で4モバイルご利用の方がいらっしゃって、どうですか4モバイルって話をしたら、いや繰り越しがあって下げてうまく使ってるからすごく安く使えてるんだよって言われて、そんな使い方するんだと。お店の子たちは実は知ってて、お客さんと会話しててやっぱそういう使い方してるってことだったので、まあそれもあってさらに使いやすくするために地域刻みに栄えたというのもありますね。
節約する楽しみがあるんですかね。
節約する楽しみが本当にあるみたいですけど、毎月なので結構ご年配の方も週に1回はマイページ見るって、この前インタビューです5人の方撮らせていただいたんですよ、はい、5人の方も必ずマイページは見て自分の残業量を見て使って、ものすごく低容量の方はもう使いすぎないように見てる、でそうじゃない方は料金のプランが下げられるように見てるって言われてたので、まあ、本当に皆さん楽しんでこの辺りも使ってもらってるのかなという感じですね。
ただこれユーザーどんどんどんどんデータ使わなくなっていく感じもするんですけど、その辺は
僕らって本当にあの二次卸っていうポジションを利用させてはいただいてるんですが、もともとなのでバイトで仕入れるというものにさせていただいているので、はい、当然その容量が多い方が利益率的には高くなるわけですけど、はい、20ギガだから圧倒的に4ギガよりもというわけではありませんので、そこはどのプランを選んでいただいても我々的には十分なんとかなると言いますか。
そうですよね。他の MVNO は帯域で借りているというところだったりもするので、まあ、それによってね、とにかく帯域埋めなきゃいけないけども、イオンモバイルは二次卸なのでデータ容量でお金を払ってると、
うん、そうです。
なので、まあ、少ない人がいようが多い人がいっぱいいようが、まあ、それに応じてのコスト負担なのでっていうところってことですよね、
う
ん、
そうですね。
結構、まあ、そういった、ね、データ容量の考え方しかあり、まあ、店舗いっぱい持ってるっていうところもあったりして、独自なポジションだったりもしますよね。
そうですね、本当独自のポジションですね。独立系の上の中でも店舗持ってるところって少ないです。まあ、あのケーブルテレビさんもあるんですけど、全国に持ってるってなれば、はい、本当我々ぐらいかなと思ってます。
その点でいうと、やはりその地方とかその辺って強かったりするんですか。
そうですね、僕ら地方が強いですね。まあ、やっぱりでもお店があるエリアが強いので、
はい、
一番強いところだとそれこそ愛知県なんです。愛知県で店舗が多いので、
はい、
やっぱ強いですね。であとその日本海側でなると SIM フリー売ってるところ自体も大体我々ぐらいですし、大型のショッピングセンターも我々ぐらいしかありませんので、地方に行けば行くほど SIM フリーとか格安スマホを買える場所っていうこと自体もイオンになってくるんですよね。なので、まあ、そういった意味では地方は非常に強いですね。
そうですよね。さらにその今後イオンらしさを生かしたサービスとかっていうのを何か考えられたりしますか。
僕らとしては本当に店舗なので、うん、店舗の相談窓口といいますかサポートっていうところが、まあ、別に大手キャリアも含めて我々販売をしているので、うん、そういった中でそのご年配の方のスマホの普及がもっと進んでくると思うんですよね。そうなった時のサポートの受け皿としては当然我々がやらなきゃいけないかなと思っていますし、もう一方でそのグループとしていろんなサービスを当然あの金融から何かやっているんですけど、そことの連携ってまだ何もできていないんですよね。なのでそういうその4モバイルせっかくご利用されている方がよりお得にイオンをご利用できるようなものっていうのはやっぱ考えていかなきゃいけないかなと思ってますし、まあ、それがおそらく本当に大きな差別化になるかなと思ってます。
説明会でもちょこっと触れられてましたけど、はい、5G とか eSIM とかこの辺はどんな感じで考えてますか。
そうですね、とりあえず 5G の NSA に関しては、はい、まあ、LTE みたいなもんですので、はい、早くその我々としてもサービス提供できるように、まあ、MVNE 様とは我々に提供できるようにちょっとお願いをしているというところですね。これはまあ別に端末はすでに発売を我々も 5G 対応させていただいているので、はい、なるべく早くなんですけど、とはいえその 5G の良さを MVNO でどれだけお客様にご提供できるかっていうところは少し疑問符がつく場合であるので、多分料金的には結果差分がないようなものになるのかなと思ってはいます。あと eSIM はもう間違いなく eSIM 今後ニーズ高まってくると思ってます。お客様の利便考えれば eSIM は非常にあの便利なものだと思ってますので、これも早々にやりたいんですけど、一方であの MNO さんから RSP の機能開放みたいなところがまず先にないとどうしようもないかなと思ってます。ただ EKYC も含めてその eSIM を提供するには必要な我々サイドでも用意するものがあるので、もうそこはもうすでに着手を始めているので、まあ、なるべく MNO さんから eSIM が MVNO にも機能開放されればですね、なるべく早くサービスにできるようには 努めたいなと思ってますね。
まあ、それさ今までの話聞いて何か感想ありますか。
伊原さんのお話の中にこうユーザーのシニア層でも月1でマイページを見て自分のデータ容量がどれだけ繰り越しされたかどうかを確認されてるっていうお話が結構私の中では意外なエピソードでした。というのもイオンモバイルってこうイオンが生活圏にある方々自身が使うのももちろんですけれども、その方々が自分の子供だったり親にこう買い与えたりとかしてシニア層なんかこう持ちたいなっていう方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけど、こう持たされて使ってるみたいな感覚で使ってる人が多いのかなって私は勝手に思っていたので、そうやってなんか自分で楽しみながら使われてるのかなってちょっとそういうのが垣間見えて面白いエピソードだなと思いました。
月の真ん中ら辺で容量確認してどれだけ使えるかっていうのを分かった上でね、月の後半を過ごすっていうだけでも全然違ったりもしますし、節約志向の人からするとめちゃめちゃ合ってるプランと機能とね、なのかなっていう気がしますね、はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
我々、まあ、4月から選べるって嬉しいというコンセプトでですね、プラン名も最適プランに変更させていただきました。で、まあ、この選べるって決して安いプランを選べるっていうわけではなくて、まあ、契約手続きだと店舗なのかオンラインなのか、でサポートでも店舗オンライン、あとフリーダイヤルの電話も選べますと、あとスマホに関しても SIM セットだけじゃなくて本体だけでも買えるみたいなことがありますので、ご自身のご利用状況に合わせて最適なものを選べるというのが、まあ、イオンモバイルだと思っておりますので、まあ、ぜひですねイオンにお越しの際イオンモバイルの売り場がございますのでお立ち寄りいただいてですねお気軽にご相談いただければと思いますのでよろしくお願いします。
はい、本日はありがとうございました。
はい、どうも本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはイオンモバイルの伊原龍二さんでした。以上特集イオンモバイルの新料金最適プランでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
ね、まあ、先ほどね、まあ、地方ではねイオンモバイル強いって話をしてましたけども、はい、やっぱりリアルの店舗持ってるってね、しかも全国にあるというのは強いのかなって気もしますし、MVNO が生き残っていくというところでね店舗を持ってるっていうのはね非常に強くもなってくるのかなと。なので、まあね、まだまだこれからイオンモバイル面白い展開ができるんじゃないのかなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
UQ モバイルが発表した新サービスについて聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。向かっ